第13回府中ラジオ東の仲間たち始まりました。今回は、12回の続きになります。引き続きパーソナリティはバーバー岡田と、
ニュースペーパー長代がお送りします。
引き続きゲストは、府中第4小学校府中第6中学校出身の帝京大学でマルチスポーツを、研究している大山先生になります。はい、前回のマルチスポーツ どうでした？
僕も実はね、マルチスポーツ、子供の頃マルチスポーツだったんですけど、
そうなんだ。
これ子供たちの健康またね人格形成にいろいろ影響を与えるってことで、すごい今日の話楽しみですね。
そうですよね。では前回の続きをお聞きください。よろしくお願いします。
はい、皆さんどうぞ。
マルチスポーツの今、詳しくいろいろお話ししていただいたんですけど、今大山先生が府中の東側でもマルチスポーツに取り組んでることって今、あったりしますか？
まず僕自身がね、妻が南白省出身っていうのも、南白糸大小学校ですね、南白省出身っていうのもあったり、住んでるエリアがそこら辺っていうのもあるんですけど、それこそ岡田さん の先輩にあたる島さんがね、南白の今バスケの代表監督をやられてるっていう、いろんな実は中学のつながりのご縁もあって、なんかチームを変えたいなみたいな人たちが、こういう話をしてくると、だんだんその研究を生かしていきたいと思ってくださる方たちが、ちらほら、こう出てきてくださってですね、具体的にはその南白バスケが、今もその話をしてきた練習量を少なくして、子どもたちのそのいわゆる勉強もそうだし、他のスポーツに興味を持つこともそうだし、家族と過ごす時間が増えて、コミュニケーション能力が上がるとか、いろんな要素を、スポーツやることってそもそもいいよねっていう表現の仕方を、マルチスポーツの研究を生かしてくださってるところが出てきてくださってるので、はい、だからそういう、南白バスケとか、それからちょっと東から今度は離れた、はい、僕の勤務先の帝京大学ではその南白バスケと今度はですね、同じコンセプトで、マルチスポーツ型学童野球チームっていうのを今年立ち上げたんですよ。帝京ベースボールジュニアっていうね、帝京大学の中で練習をができて、で、さっき言ったように練習時間は必ずもう3時間ですと。でそれから練習の中でバスケとか、バスケもそうですけど、普段は野球のところでラグビーとか、サッカーをやらせるっていう監督の指導価値観のもとで、マルチスポーツ型のそういう野球チームを作ったので、実はここと帝京のベースボールジュニアと南白とですね、バスケをちょっと結ん、一緒に活動今後していければなと思ってたりしています。
どんな感じに結んでいこうかなっていうのを今考えてるんですが、野球 と、バスケでスポーツも違うし、場所も違ったりするじゃないですか、そこの交流っていうのは結構難しいと思うんですけど、この辺はどういうふうに今お考えなんですか？
なんでしょう、結局、例えば野球やってる子がなんでバスケやんなくちゃいけないんだとか、逆もありきなんですけど、でも実は結構子供たちが誰でも知ってる今の NBA の選手でいうと、八村塁選手とかね、NBA で活躍してるウィザーズの選手とか、彼なんかはずっと少年時代は野球やってたわけですよね。でそれから中学からバスケを始めましたと。で高校日本まで行って、それでは大学からアメリカに行って NBA に指名されましたみたいな。これ結構非常に分かりやすい例なんですけど、結構実はアメリカでもバスケと野球ってこう関係値としてすごい親和性があって、大体アメリカ人ってバスケか野球かアメフトをずっと連動させてるんですよ。だからまずはここの競技間の親和性っていうのが非常にまずありますと。それから南白バスケもその帝京ジュニアも場所はちょっと離れてるんですけど、やっぱりそのよくよく考えてみると、少年野球で地域の子たちも八王子とか行ったりするじゃないですか。
試合しに行ったりとかね、
試合しにね、下手したら青梅とかもある日があるわけじゃないですか。僕らも やりましたけど、あれと比べるとですね、そう、例えば南白バスケの子たちが帝京大学の体育館に来て、またその違う子たちとね、例えばその半年に1回や2回でも、なんか少し交流する機会と、あと意外と野球やってる子はバスケうめえなとか、 バスケをやってる子たちが野球うまいなとかっていう発見も必ずあるはずなんですよ。だからそういう気づきっていうのは、なんか同じ競技館である練習試合とか試合の中から見えない光景をね、まあ、子どもたちにやっぱり見せたいなというふうに思ってるので、まあ、そういったことをですね、これから、監督同士の理解がやっぱりすごくあるっていうことが大前提なんですけど、
はい、
帝京の方のベースボールジュニアの監督も、まあ、南白の島さんのもですね、
うん、
そういうことをぜひやっていきたいと言っているので、
うん、
まあ、とはいえ帝京大学まで車で2、30分ですからね、まあ、そんな遠くないんじゃないかなっていう。
まあ、近いって近いですよね。
はい、野猿街道バーって行ってもらえればすぐ着きますから。
なんか島さんの方もなんかこれからね、バスケのところでバドミントンとかもなんか体育館なんで少しね考えてこうか
な。ね、なんかそんな話をされててね、バドミントンの選手たちが野球のキャッチボールがうまいとかね、なんか結構その、また実はさっきも言いましたようにね、バドミントンって結構そのいろんなスポーツに結構活用されるんで、ね、逆に岡田さんもバスケやられてて、バドミントンの動きって結構なんか似てる部分ありますでしょ。
あります、ありがとう。バドミントンの多分前に取り行く動きとか、横とか斜め後ろ下がったり前上がったりっていうのは、あれ多分バスケの一歩二歩目の動きよりバドミントンの方が早いと思うんですよ、あれ。
そうなんですよね。
この動きが入ると、そうそう、多分バスケのディフェンスとかオフェンスの一歩目って多分すごい変わってくるんだろうなっていう想像はつきますね。
そうですね。なんか昔広島カープの、ね、天才と言われた前田智則選手とか、結構そのスピードに関係なくゆっくりバットを振って、なんかボールが止まってるぐらいのスピードで見えて振るみたいなことをよくメディアで言ってるんですけど、バドミントンでその練習すごいできるんですよね。初速が なんかこう何百キロってバーンってくるんですけど、手元に来るときって結構もうスピードが落ちてるから、そのなんか落ち着き、200キロのまま、2、300キロのままそのまま来られるとこう打ち返せないんですけど初速の部分だけでバーンって来るのをちょっと一歩待つみたいな、そうで落ち着いて見れば、ここ胸のあたりか下のもうちょいあたりか上のあたりかで、その自分のグリップの、ね、返し方とかが変わってくっていうのは、これ野球もそうだと思うんですよね。練習としてはそのバッターボックスに入った時のスタンスっていう、
いや本当このマルチスポーツっていうところがすごい普及してくると、親の立場としてもやっぱその子どもの、その、まあ、健康面とか、あとは人格形成、いろんなこう多様性のあるこう考え方ができるみたいな、すごい親としてもやっぱ子どもにマルチスポーツ、要はいろんなスポーツに関わって、それがその自然にできる土壌があるとすごいいいなと思いましたね。
そうですね。ちょうどまあこれマルチスポーツのね定義以前に、まずメリットって何ですかって言われた時に、最近僕も言うようにしてるんですけど、実はそのね、長谷さんがおっしゃったような、子どもさんたちのスポーツとか運動能力だけじゃなくて、実はその自分の仕事を決めていくキャリア形成にもマルチスポーツの方がいいって言われてて、でそれはやっぱり自分がなんか今まで、例えば 僕らみたいに野球、バスケ、何々とかって決めの長年やってきたことを称するときに、なかなか他のスポーツに切り替える経験ってあまり選ばないじゃないですか。
はいはい。
で自分がその経験を選ばなかった経験の子は、多分おそらく仕事も、例えば最初入社したこと、仕事に対しての、それがいいか悪いか置いておいて、自分に対するフレキシビリティというか柔軟性が欠けていくって言われてるんですよね。
はいはい。
だからこの間ちょうどアメリカ人のことをその話をして盛り上がったんですけど、彼もともとスポーツ生理学で水泳の選手で、オレゴンの州記録を持ってるんだけど、大学で日本に留学してきた時に柔道をやりました。で、生理学をこう学んで大学で卒業したと思ったら、今度は大学院でスポーツマネジメント、ビジネスの方を勉強します。だから今東京オリンピックのスポーツビジネスをやってますっていう、こう、アメリカ人だったんですけど、なんでそんないきなりキャリアチェンジできるのっていうのは、これ実は紐解くと、彼は卓球と水泳とラクロスと柔道をやってきたんですよね。だから別にそんなことは普通だと。一つのことにこだわる必要なんか全くない。その時に面白いなと思ったところの環境に自分が飛び込んでいく力っていうのは、なんか、別にそんな不思議なことじゃない。逆に言うと僕らがすごいねって言うと、何がすごいのみたいな。 うん、感覚をスポーツが養ってくれるっていうところに また一つマルチスポーツの魅力があるんじゃないかなと思いますよね。
いやー素晴らしい。もうちょっと話は大きくなっちゃうけど、やっぱそういうこうなんか考えを持ってると、まあね、その今子供たちの自殺者が増えてるっていうけど、
うんそうですね、
やっぱそういう考えをあると、ね、この一つだけの世界じゃないっていうか、ねうん、そこでこう要は精神的に病まずに済むっていうのもあるかなってすごい、
うん、いやもう本当そうだと思いますね。だから精神疾患予防っていうこともだからそのマルチスポーツの例えばアメリカとかカナダで書かれてるガイドラインには、まあ、明確にその研究っていうものがね、まあ、打ち出されてたりするので、うん、まあ間違いないんじゃないかなっていう気がします、うん、あの人と接する機会が まるでやっぱりこう違いますからね。あの競技を変えていく年あの大体年3回でシーズン分かれてるんですけど、大体そういう国は、はいはい、だからドイツみたいにシーズン制っていうよりもどちらかというとこう地域のクラブにもとにかくたくさんの競技があって、うん、もうとにかくいろんなスポーツをやって所属していいよって指導者たちが許容してるから、
はい、
ホッケーのチームとサッカーのチームを両方行ってたとしても練習に来る来ないとかいう不毛な議論は全くされないんですよね。だから逆にサッカーの指導者が同じ例えばそのクラブの中でホッケーのチームにも所属してる彼のそのなんていうんですかスキル的なことを指導者同士が共有し合ってるから、うん、まあそういうのが効率的なね、うん、子供たちに対するそのスポーツのなんだろう魅力とか育ち方のやっぱ一つの秘訣なんじゃないかなっていうのを思いますよね、
うんうんうん、素晴らしい。いやぜひ本当日本ね、日本国中に広めてほしいですよね。
そうですね、まあ、まずはそのスポーツ東の府中盛んですけど東からね、やっていければなと思いますね、う
ん。あっという間に今回も時間が来てしまいました。最後に大山先生一言お願いします。
はい、貴重な機会ありがとうございました。まあ、東で育ち東の府中で育ち、まあ、いろんなご縁も重なって今南博バスケとかね関わりを持たせていただいてますけど、まあもともと府中市全体で言うとね本当バスケ、サッカーフットサルラグビーとね非常に日本でも人気のスポーツがたくさんチームがねトップチームがある町ですので、まあ今日話したようなマルチスポーツとかっていう考え方は結構府中市は実現しやすい町だと、よりこれからも一層ね、府中市はスポーツで盛んな街だというふうに、まあ今大学の研究者という立場ですけれども、まあ微力ながら貢献できていったらいいなというふうに思っております。
はい、大山先生、今日はありがとうございました。東からマルチスポーツを広げられるように大山先生にはこれから期待していきたいと思います。大山先生、はい、最後に大山先生も東の仲間たちに入っていただけますか？
ああ、もちろんです。はい、東の仲間に入らせていただきます。
ありがとうございます。ではこれで第13回府中ラジオ東の仲間たち終わりたいと思います。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は原田工務店ユーカリホームバーバー目覚み読売センター府中第一の協賛でお送りいたしました。